からは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは早速ご紹介します。本日も電話でのご出演になります。釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題から紹介いただきます。
はい、今週は職人、つまり技術者の汗というタイトルです。今夜の釧路歴史探訪は2020年最後の放送となります。毎週この時間に道東文化塾2020シリーズで放送させてもらってきました。12月のテーマは城山モシリア学、その第2話にあたる今夜は職人の汗、これを選びました。
今週の釧路歴史探訪、テーマは職人の汗です。12月は城山モシリア学のテーマでお伝えしています。その第2話です。
城山モシリア学、今はですね、地上に姿を見せていない川になってしまいましたけれども、実は猿失い川という川があります。この川と釧路川との合流点、ここのところをですね、地域の核コアにしようというふうに思います。で、このコアを軸に猿失い川という川と、またこの川に今もかすかに痕跡の残るポンサルーシナイ川、小さなサルーシナイ川という川が、合流していたわけですけれども、この2つの流域、川の流域を範囲に城山モシリア学という学問の考察対象、考える対象としています。別な言葉で言えば、サルーシナイ川水系という形で営まれたアイヌ民族の生活、文化、生産、そしてそのシステムが変わってくる過程、この変わってくる過程を18世紀後半、1700年代の後半に始まっているというふうにまず考えたいと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。先週のお話で茶師跡は人の力で作られたと佐藤先生からご説明がありました。18世紀後半、モシリア茶師の築造年代に相当します。
はい、城山にあるモシリア茶師は宝暦年間、だいたい1751年から60年の初頭までの間に作られたという年代が分かっている点で、非常に作られた年代が分かっているという点で非常に貴重な史跡とされています。そのような史跡、実はこれが巨大な土木工事であり、そのような土木工事をしなければいけなかった要因は、アイヌ民族の社会に対して本州の勢力、つまり、東北や日本海側の本州の勢力が及んでいた点、この点があったことを指摘しておきました。1800年代19世紀初頭の記録を読むと、すでに釧路川の川口にアイヌ民族が多数集められています。その数80軒ほどの屋数、家の数、そこに400人前後が暮らしていました。川口にアイヌ民族が集まってくる、これは実は取りも直さず、アイヌ民族の共同体とアイヌ民族が営んでいる自然最終経済が変質、変わり始めてきたことを示す記録です。
そこで今夜は明治から大正期の変化を佐藤先生に紹介していただきます。技術者の集まりに注目して、鉄工場、そして木工場などを紹介していただきます。
はい、ご希望の方にお届けしている印刷教材があります。その印刷教材から今日はまず資料122、ここに上の方に愛北橋の図という図面、銅版絵画を 示しています。釧路川左岸に道、また電信線が図の中に書かれています。明治21年9月着工の釧路標茶間の道路であり、また釧路川の川口と標茶周知間の間を結ぶ専用電話が開設された。この2つのことを図の上で示しているのが愛北橋の釧路川左岸に位置する図です。モシリア変質の第二、それはモシリアが釧路標茶の通過点となった点です。資料123には陣八三郎殿から抜き出した道家が農業を施業した位置、これを示しています。陣八三郎という方は現在でこそ天寧の方で、その子孫の方が牧場を開いておられますけれども、その、始まり、これは材木町一番地、図に示してやるポイント、現在、後の長谷川木工さんのあるところ、この辺りがですね、陣八三郎さんの、農業を開設した土地であり、その時期は明治24年ということです。
今夜の釧路歴史探訪、テーマは職人の汗です。合流点に住むアイヌ民族が川口に集められたのが江戸後期となります。
はい、今読んでくださった合流点に住むアイヌ民族が川口に集められた江戸後期、これが城山モシリアの変わってくる要素の第一ということになります。そのアイヌ民族が本支流の合流点から川口に住む場所を移転させられた、この第一の変化に続いては第二の変化が起こります。それは釧路標茶の道路と通信線が通過していったこと、これが第二であり、また第三は陣八三郎家による農業施業地となることが三つ目の変化です。ここで資料122に戻ることにします。下の方にある草の成熟場という工場は明治44年の創業とされています。モシリアの領域にマッチキクニという木工、木を採掘する技術者の集団が定着してくる、そういう意味で言うと象徴的な作業場が草の成熟場といわれるマッチ工場です。掲載の写真の撮影年代は大正末ということになります。明治から大正期にかけてモシリアはもの作りの技術者集団が集まる地に変わるのです。
今週の釧路歴史探訪は職人の汗というテーマでお送りしています。明治期後半から大正にかけて今の城山モシリアに木工、鉄工の技術者が集まりました。
はい、次に資料123の下に示した図は鉄工関係、つまり鍛冶屋さんであるとか、あるいは鉄を加工する業種の人が集まってくる部分の紹介です。そこに中屋のこぎり店というのがあります。のこぎり、これは鉄製品ではありますけれども、しかし背景には木材を切り出すために使う道具ですから木材関連業者の存在に支えられています。このお店、釧路に進出してきた足がかりは城山モシリア地区にあたりますけれども、後に黒金町の方に移転していきます。戦後黒金町に中屋太郎左衛門商店というお店がありましたけれども、このお店の前身が実は図面に書かれているというふうに読んでおきます。また郵便局に接して鉄工場のあることが図面に書かれています。資料125に木工場や製材倉庫が記録されています。モシリア領域の明治後期から大正期、そこの時代は実に鉄を加工する鍛冶屋さんなどのこぎり屋さんなどの鉄工、また木材関係の進出が目白押しとなる時代ということになるのです。
鉄 興、木材関係の進出、目白押し。整理が大変に難しいですが、背景も明確にあるということなんですね、佐藤先生。
そうですね、はい、城山押し入屋の地域にとって変質の第4は鉄鋼木材関係業種の進出ということになります。どうしてこの時期木工あるいは鉄鋼の業者が集まってくるとするのか、集まってくる理由を3つ示します。第一に釧路川川口が市街地化し、そこに住んでいる人たちが求める需要ニーズによってものづくりの隣接として城山地区に人が移り住んでくるといういわゆる人拡張の現象があるということです。川口の市街地化に伴いものづくり業種がどこに入り込んだかっていうと、隣接する城山大川町方面に新たな土地を求めて集まってきました。釧路港の成長と港湾を支援するために不可欠なものづくりの場所、これが城山モシリアに配置されたというわけです。
鉄鋼木材関係進出ならこの時代、釧路川に阿寒川が合流し木材集積の好適地の条件もありました。
はい、釧路川と阿寒川が合流した時代があったことを資料124で示しました。鉄の加工の鉄鋼や木材関係業種進出の第二の理由は、今説明していたださせていただいている釧路川と阿寒川からの木材がこの地点に集まってくること、また釧路標茶の地域に農業 の従事者が定着すること、また別府で石炭生産が始まっていること、つまりモシリアを取り巻く周辺地の産業を支援する鉄鋼木材関係進出があったのです。それだけではありません。鉄鋼木材関係業種進出の第3は、鉄道路線が釧路から厚岸まで延伸延ばされたことです。特に釧路川に架橋された鉄鋼工事が要求した鉄を加工する技術の水準とその需要量、必要量は非常に高かったのだ。この点を寺島俊治さんは指摘しています。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは職人の汗です。陣八三郎家の農業の着業、また鉄鋼木材業種の集積と展開がありました。
はい、資料125を見ていただくと、川べりに木材関係も進出していますけれども、一方で飲用を飲むための牛乳製造や味噌や醤油などの醸造、さらには福司さんなど酒造業、お酒を作る業種も出てきます。つまり食品関係の業種の存在、これを読み取る点が次のポイントです。福司さんの創業開始は大正8年ということです。ものづくりの地は港湾背後地の人跡多数化、港を支える人たちがたくさん増えることによって新たな特徴点が浮上してきます。最後に、モシリアが変わる第6の領域として2つのことを申し上げます。釧路港背後圏域を象徴する2つの点、まず第一に、臨港鉄道の城山駅ができ、ここがかつて石炭積み出しのポイント、つまり春取りの石炭を釧路川を通じて、域外に持ち出すポイントにあった点を示しているのです。
今夜の放送も大詰めとなっております。さて、資料126には三輪運輸さんの倉庫群が掲載されておりますが、塩や農業肥料原料の収蔵施設でした。
はい、写真にあったり図にあったりするものがいずれも西港が整備され拡張していくにつれて西港の方に移転していってしまいました。移転していったといえば、根室本線釧路川鉄橋に隣接していた日東化学株式会社釧路工場や日本配合飼料という工場も実は移っていってしまうのです。城山モシリアの中を通過していた国道44号も路線変更されました。 地域の経済を支えたモシリアはその意味を再び転換することになるのです。
それでは釧路歴史探訪、最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
はい、今夜は城山モシリア領域の変質変わるということがテーマです。アイヌ民族の共同体とその自然採集経済に手を入れた地域の開発は、次に経済手段の相次ぐ移転で新時代を画することになりました。ものづくりの地に代わり、釧路港の背後を支えるこの地がやがて西港ができることによって変わっていくということなのですけれども、次に用意している第3話は乙女の願いということで、釧路高等女学校の進出や、今日モシリアの地が文鳥風地の地として特質を持っている点、そういう時代に入ることに触れさせていただきます。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。2020年最後の放送になりました。佐藤先生、今年も1年間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。どうぞ皆さん良いお年をお迎えになってください。
釧路歴史探訪、お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
失礼いたしました。